muy novedoso que además.教会の頭であられる主イエスキリストの父なる神様、私どもはここに集まり、あなたを礼拝しようとしております。どうぞ私たちの心を清め、私たちの唇を整え、ふさわしい言葉であなたを賛美し、感謝し、信仰を嫌らしております。どうぞこの技を顧みて守ってください。そのようなあなたの前にひざまずく私たちに、あなたは御言葉を語りかけてくださいます。どうぞ聖霊よ、ここに臨在してくださいまして、集まっております一人一人の心を清め強めてくださり、また命の御言葉に対する上書きをお当てくださいますようにお願いいたします。このように私たちは聖なる御座に近づく特権を与えられております。どうぞはばかることなく、臆することなく、あなたに日々近づいていけるように勇気をお与えください。けれどもあなたはご承知のように、私たちの人生はつまずきがいっぱいでございます。どうぞつまずきを取り除き、まっすぐに進んでいけるように道をどうぞ整えてくださいますようお願いをいたします。御言葉は私の足元を照らす光です。どうぞ誤っていることなく御言葉に照らされて、私たちが与えると約束されております栄光へと進んでいけるように整えてください。この場所に私たちは信仰を共にしながら集うことができない兄弟姉妹たち、読んどころない事情がある兄弟姉妹たちをどうぞ帰りにて守り導いてください。次の忍びに相会することができるように整えてください。教会には病んでおりますもの、また老齢のゆえに身体に不自由を得ておりますもの、またその介護を余儀なくされておりますもの、あるいはいろんな心の重荷を背負っておりますもの、社会的なあるいはその他いろんな重荷を抱えておりますもの、いろいろございます。どうぞ少しでもあなたが身を軽くしてくださいますようにお願いをいたします。私たちは21世紀の初頭に住んでおりますが、この時代はますます状況が悪くなっていきます。政治も経済もさまざまな問題も、私たちが今まで経験しなかったような未曾有の事件に直面します。自然災害も多くなりました。不安な時代に私たちは生きておりますが、摂理の神をどうぞ強く確信できるように、自然を通し法則を通し、あらゆる事件を通して栄光の御国を建設しようとしておられるあなたの御手を信じ切ることができるように、またあなたの平和の福音を述べ伝えることが、この世界御国を前進せしめる大きな役割であることを、キリスト信者が片時も忘れることがありませんように。この時世界中の諸教会の全てのキリストの名を求める礼拝を守り導いてくださいますように、これらの祈りをイエスキリストの名を通して御前をさらいたします。
アーメン。
今日はマルコによる福音書第4章21節から朗読いたします。マルコによる福音書第4章21節からです。新約聖書の67ページ。新約聖書の67ページ。マルコによる福音書第4章21節から25節まで 新旧約聖書、マルコの福音書第4章21節から67ページです。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているのかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。例え話と申しますのは、謎解き、その説明を必要といたします。イエス・キリストは例えを語られた後に、ご自分の弟子たちには密かにそのすべてを説明されたと4章の34節に記されておりますので、語られた例えの謎解きは弟子たちには語られました。けれども残念であると申しましょうか、新約聖書にはそれが記されておりません。そこで私たちはその謎解き、例えがどのような意味で語られているのかを解き明かしていかなければなりません。私も今日それを試みたいと願っておりますけれども、イエス・キリストが語られていない以上、正確な謎解きにはならないと思います。他の解釈、他の理解もあり得る。皆さんがこの謎はこういうふうに解き明かすべきであろうと、そのように思われましたならば、私はそれを間違いだとは申しません。そういう解釈の仕方もあると。今から皆さんに申し上げます一つの解釈は、これは私自身が解釈していることでありまして、これぞ例えの唯一のただ一つの解釈法だとは申し上げることはできません。ただできるだけ近い真実に近いように解き明かしたいとは願っております。先週マルコの福音書4章1節から34節には4つの例えが記されていると申しました。マルコの福音書21章25節を今日学びたいのでありますけれども、正確に申しますと2つの例えが記されております。灯火の例えと、それから秤の例えとなりますと、先週申しましたことと矛盾したことになります。この5つの例えですね。はじめに畑にまかれる麦の種の例え、26節からは同じく例え種の例えですけれども、成長の例え、成長する種の例え、そして30節からはからし種の例えが記されておりまして、合計5つになるではないかと。しかし私が読みました仲介書もそうですし、私自身も21節から25節、正確に申しますと2つのことが記されておりますけれども、一つの例えだと思います。その理由は実は簡単でありまして、この2つ、つまり21節から23節と24節から25節は三行句、3つの行からなる句ですね。音句、文章、一つの短い文章というんですが、からなっている例え話。21節からは灯火を持ってくるのは鬼の例 例えが語られておりまして、2番目には隠れているもので現れにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。2、3番目に聞く耳のあるものは聞きなさい。プラス3、これ3行からなる例え話。同じく24節は何を聞いているかに注意しなさいが1、そして例えの本文であります余分の測る測りで測り与えられる文が2、そして25節の持っているものはさらに与えられというように、これが3になります。ですから形式として同じでありまして、そういう意味で2つキリストは同時にこの例え話を語られたと推測することができるからです。しかし内容的に申しますと、やはりこの2つの例え話というのは別個の例えを語っているようにも思います。ですからバラバラにすることも可能ですけれども、今日の私の解き明かしではできるだけこの2つは同じことを語っているというふうに解釈する方向で皆さんに説明したいと思っております。前置きは長くなりました。それは早速例え話そのものに入っていかなければなりません。今申し上げましたように2つの例えなんですが、ですから21節から23節と24節から25節の2つに分けて考えていかなければなりません。その最初のものは灯火の例えであります。情景は優しく描くことができると思います。燭台あるいはろうそくを考えていただいてもいいと思いますが、古代世界、イエス様の時代は灯火は主に油を燃やしました。2種類という、何種類も油があるんですが、一般的に2つの種類の油が使われておりました。1つはオリーブ油です。もう1つは重油、獣の油です。オリーブの油の方は燃やしますと若干いい匂いがするんですけれど、獣の油を燃やしますと大変匂いがいたします。部屋中が獣の油を燃やした匂いでコンコンしてしまう。ですから本来はオリーブ油の方がもちろんいいはずなんですけれども、オリーブ油は高いわけ。もちろん重油、獣の油もそんなに安くはありません。普通庶民の家は一部屋しかないということをどこかで申し上げましたけれども、夜になりますと灯火は家の中で一つしかつけないのが一般的でありました。お金持ちになりますとあちらこちらに灯火を置くということはあり得るわけです。ですから灯火というのはそれは大変高価なものでありますから、無駄な使い方などいたしません。それを覆うというようなことは、そんなことは誰もするはずがないんですね。ですから、マスの下、あるいは寝台の下に、たった一個の灯火を置くような行為は、それは大変愚かしいことでありました。ですから誰も灯火というものは一番高い部屋の高いところに置くものだと。燭台の上、長いですね、棒がありまして、その下に置いてその一番高いところに灯火を燃やす、これは燭台です。誰も燭台を低いところに置くものはない、高いところに置くものだ。これが意味であり、これが情景でありまして、皆さんはそれを描くことができると思います。けれども、この例え話は一体何を意味しているんでしょうか。皆さんが耳にされた、この例え話の解釈というのは、中にはですね、人間の しましょうか。隠れたところでしたこと、誰も知らないところでやったこと、あるいは心の中でですね、人を厳しく批判したり、悪口を言ったり、あるいは黙って物を盗んだり、盗んだり、あるいは隠れたところで誰かをいじめたりする。そういう悪事というものは必ずバレるんだと。だから、結局クリスチャンは、神様を信じている者は、隠れたところでも悪を行ってはならない。そういうことをすれば、必ず明らかになって、そして恥を受ける。のみならず、神様に処罰をされる。神様の目の前には、あらゆる罪は、明らかなんだ。あらわなんだ。というような説明のされ方をどこかでお聞きになったのではないでしょうか。食材のこの灯火の例え話を聞かれますと、皆さんはそういうふうに解釈するとしてもごくごく自然だと私は思います。私もそのように解釈して説教したことがあります。けれども今回この聖書を読みまして、そう私は読みませんでした。そのような解釈をしませんでした。先ほど申しましたように、この例えば私は三行句からなっているというふうに申しました。それと結び合わせて考えなければならないのだと思います。そうすると22節に、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められているもので公にならないものはない。ここで秘められたものとは何か、隠されたものとは何か、その鍵になる言葉ですけれども、イエス・キリストがおっしゃった時に、灯火を持ってくるというふうに書かれてありまして、光を持ってくる。光のないところ、それは闇です。闇の中は真っ暗ですね。そこに灯火を持っていく。そうすると、全体闇の中が明るくなる。まあ、古代世界ではぼんやりとした明るさですけど、とにかく花が詰まると分からないような真っ暗の中に、たった一つの灯火がありましても、部屋全体が明るくなる。つまり、闇の中に光が来るという意味なんです。イエス・キリストはこのことで言われているのはもう明、それで皆さんも類推して連想してくださると思います。この世界は闇の世界です。なぜ闇の世界かといえば、罪と汚れと横島のゆえに、この世界は真っ暗な世界です。そしてその中にいる私たちの心も暗いんですね。死の影に私たちは住んでおります。罪とそして災い横島の結果として、私たちは神の厳しい呪いのもとに本来は置かれておりまして、私の人生も闇でした。けれどもイエス・キリストはそこにご自身世の光としておいでになりました。そしてイエス・キリストは神の御言葉を携えてきてくださって、福音を私たちに伝えてくださいました。これが光じゃないでしょうか。ですからここでイエス・キリストがおっしゃっておられますのは、私たちの罪が明らかになるというんじゃなくて、そういう罪と汚れで真っ暗になっております私たちの闇に、イエス・キリストが光となって来てくださったので、あやそこに隠れているものは現れない。秘められているものは、それは公になるというのは、もはや私たち闇の中で見えない状態ではなくて、むしろ、もちろん私たちの現実もそこで見えるんですけども、光に照らされて、私たちがどこに行けば、自らを照らしていただけるのか。 福音の真理によって私たちは自分自身が照らされるとともに神の国に至る道も照らされ、我が足の道の光が私たちの目の前に置かれていますから、もはや迷うこともなく、あるいはさまようこともなく目的地に行くことができるという意味にこの言葉を受け止めるべきではないかと私は思うわけです。誰も灯火を隠したりはしない。イエス・キリストご自身が灯火であれば、イエス・キリストご自身は自らを隠してしまうようなことは決してありえない。私たちの救いのため、あるいは私たちの闇のこの魂を照らすために、キリストは余すところなく私たちに福音の真理を教えてくださる。ですからそこには曖昧さはない。このキリストというお方に照らされて、キリストに従って歩んでいくならば、隠されているところは何一つない。イエス・キリストは小出しに何か真理をちょこちょこ出してですね、結局は私たちが分からないような謎めいたところに放っておかれるようなことはありえない。キリストはご自身おいでになったのは灯火としておいでになった、そして闇の中にある私たちを照らし出してください。これが公にあらわにするということであり、公にするということであると私はこの灯火の例えを解釈します。イエス・キリストはご自身の灯火である。そして私たちをご自身の光として、ご自身が光として私たちに命の光を灯してください。私たちは今やまだおぼろげなですけど、薄暗いこの世界を生きているといたしましても、最後には栄光の輝きの御国のうちに必ず入れてください。私たちは自分の足でイエス・キリストの光に照らされて御国にまっすぐに歩んでいけるんだ。このようにこの箇所を私は読み取りました。そして最後に、聞く耳のあるものは聞きなさい。この福音を聞く者は聞け、耳ある者は悟る者は聞いて、それを悟る者は聞け、どうでもいいことじゃないということですね。イエス・キリストが灯火であって、そして真っ暗な部屋の中にその灯火を置いて、あらゆるものを見えるようにされているというのであれば、私たちはその御言葉を聞くべきだ。目で申しますと、私たちの心の眼でそれを見るべきだ。目を閉じてしまえば、あるいは耳を閉じてしまえば、これを聞くこともできなければ、見ることもできないままに終わる。第二の例え話、24節以下ですけれども、この例え話は私は何をしました、これは何を意味しているんだろうかということを考えました。何を聞いているか注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測られ、さらにたくさん与えられ、このように注されております。この例、この言葉はマタイによる福音書11章15節にも出てくるんですけども、そこではですね、それは裁きにキリストは用いておられます。自分の計る計りであなた方は裁かれるなと。その神の裁き、その裁きというからはですね、誰も逃れ得ない。これはマタイの方なんですが、言葉は同じなんですけども、20、このマルコの方は どうもそういうふうな意味で用いられているのではない。イエス・キリストは同じ例え話を、あるいは同じ言葉をあちとこちで使われたって不思議ではないし、そして言葉というのは文脈の中で語られるわけですから、意味が違ってきても私は不思議ではないと思います。ですから、この部分は別の裁きではないと思うんです。そうするとですね、どういう意味で語られているのかと考えました。物の本によりますと、はかりというのはですね、古代世界におきましては大変曖昧なものの代表だったそうです。イエス・キリストの時代のこのはかりは天秤で測りました。こちらにですね、棒を置いてですね、でそして真ん中に支柱を置きまして、こちらに分量と申しますか、基準などはかりを置いて、測るべきものをこちらに置いて並行するまでしていく測り、天秤と申しますか、ご存知でしょうか。最近そんなもので測る人はおらないんですけども、その分量にあたるもの、基準の重りなんですが、これがですね、大変曖昧のことでした。現在はある教会が全部測って、その基準に合っていない測りを使うと罰せられます、今の法律では。ですから世界中物を測る測りというのは、それは厳格な基準のもとに置かれているんですが、イエス・キリストの時代はそんなものがありません。そこで商売人がですね、測りを適当に作るわけです。これは 何問目というのが、何グラムというのは本来あるはずなんですけれども、それをですね、軽いものにしておきます。そうしますとですね、誰かが物を売りたいと思って持ってきます。測りますと、それは実際軽いわけです。そうすると商売人は、これはですね、売りに来た人は100円の値打ちがあると思ったんですけども、これは90円だと言って10円儲けると、こういうですね、不正な利益を得るということが、イエス・キリストの時代の商売人の商業と申し上げたやり方であったと言われております。実際はかりをごまかせば、それはですね、その長さを測る物差しでもいいです。これをごまかせばいくらでも儲かる手段になるわけですね。微妙な単位であればあるほど、貴重なものであればあるほど、単位をごまかせば儲けると、そういうことになるんですね。イエス・キリストはそのことをここでよくご存知で、こういう例えを語られたのではないだろうかと思いました。あなた方は自分の計りで計る、計りで計られるということは、これ一番正直なことですね。誰かの持ってきた、誰かが持ってきた計りで計りますと、それは正確であるとは保証できないわけです。ところが自分が使っている計りは、これ以上正直な計りはないわけですね。だから自分の計りで測るっていうのは、これは最も正直な、ごまかすことのできない測り方です。ですから、さらにたくさん与えられるというふうに書いてありますのは、これは正直だからですね。不正なことでやれば、その時ですね、もちろん、儲かるというやり方があるかもしれませんけども、ここで言ってるのは、そうではなくて、自分の測る測りですから。正確な測りですから、それは褒められて、称賛されて、さらに、あなたはもう正直な人だからですね。だから、もっと、これは負けだと。というようなことがここで書かれているのではないかと、私は思ったわけです。これは奇抜な解釈かもわかりません。私たちは、曇りない眼で自分を見るという表現を知っております。それと同じことがここで書かれているのではないかと思ったんです。 曇りたい眼で自分自身を見る。これどういうことを言ってるんでしょうか。私は最近自分のことを思いますと、未来と過去の時間を比べますと、もう決定的に過去の時間の方が圧倒的に多く、未来の時間は少なくなりました。過去のことはですね、もうこれ忘れたいと思うんですけども、過去のことは最近思い出します。朝方起きて、そして昔のことを考えると本当にですね、いろんなことが思い出されてくるんですけども、そういう思い出の中にあるのがですね、嫌だと申しましょうか、自分でも辛いと申しましょうか、自分のですね、良くなかったこと、あるいはルーズなこと、人には知られておりませんけれども本当に恥ずかしい行い手や、そういうことがですね、次々と思い浮かんでくるわけです。ある時にまだあれは生産してない、あの時にですね、自分はあんなことをしてる、もう小学生、中学生の頃まで思い出しました。皆さんには本当に言うのも恥ずかしいようなことをそのしまして、誰もわからなかっただけで、そして今自分は脳々とですね、牧師面をしている。でけれども過去の自分の姿を見たら、とっても牧師なんてやってられない。私たちは自分の計りで計るというのはそういうことじゃないでしょうか。神様の前でいかに自分が言い逃れができないような、そういう哀れな罪深いものであるということを思い知らされるのですね。そうしますとですね、多くの人々はもう自分はダメだと思うかもわかりませんけれども、しかしここでそういう自分の計りで計ったものはさらにたくさん与えられるということは一体どういうことなのか。私たちは罪のことを思いますと、それは神様の前で自分の罪深さや罪による惨めさを思うと、それはどういうことでしょうか。恥ずかしくってもう耐えられないというだけじゃなくって、そこにですね、イエス・キリストの十字架がいつも目の前に浮かんでくるわけです。今日もコチュールがお祈りの中でおっしゃいましたけど、本当にその司会者の祈祷と私の思いが一つになりました。十字架のキリストの罪の許しがなければ、私たちは過去を思い出しますと自分がもうやってはいけないと、もう残された時間はあと何年かあるかは分かりませんが、そういうのはもうさっと取り除いてもらって、まあ、消え去ってしまいたいと思うのが本当かもしれません。けれども私はキリストではそうではありません。十字架のキリストがおられます。私たちは曇りない眼で自分の姿を見たままにイエス・キリストの前に立つことが許されています。そしてイエス・キリストは私たちのために十字架で尊い血を流してくださいました。何らの罪許されたりといつも私たちに語ってくださいます。私自身はいつもそう思うんです。キリストの罪の許しがなければ私はとっても折れない。一つはもうそのことを忘れ去って別のことを考えて自分の思いのままに生きる生き方を選ぶか、多くの人たちはそういう道を選びます。あるいはもう耐えられなくなって自身の道を選ぶか、そんな道しかないんだと思うんです。けれども幸いにして私自身はイエス・キリストの十字架に出会いました。キリストが私のために死んでくださったのは、この罪の塊である自分のためであったということが分かりました。たくさん与えられたとはどういうことか。それは自分の計る計りで負けでなく計った自分は、それはイエス・キリストの罪の許しをいただく、罪の許しという宝をいただく ということではないんだろうか。しかし聞く耳のある者は聞きなさい、あるいは何を聞いているか注意しなさい。ただの天秤ばかりの話を聞いているだけでは何にもならない。イエス・キリストの御言葉を聞いて、福音の真理を聞いて、あなた方は何を聞いているか、何を聞いたのか、よくよく考えてみなさい。持っている人はさらに与える。イエス・キリストの福音の真理を持っている人は与えない。ますます与えない。イエス・キリストによって罪の許しを知っている人は、ますますその恵みを与えられるということじゃないでしょうか。しかし、持ってない人は、そんなものはバカバカしいとかですね。いくらキリストの福音を聞いても、それを聞こうとしない人は、持っているものまで、すべてのものを奪い去られてしまう。これは厳しい警告だと私は思います。私は解釈しました。解釈の仕方。これが唯一だと思いませんが、皆さんに説教するために聖書を読みまして、そしてこの意味はこうかもしれないと、そういうふうに思いました。お願いします。天の父なる神様、例え話を学んでおりますイエス・キリストは私たちに光をとしておいでになりました。私たちは自らの罪の深さを知り、闇の中にいることを知、そしてキリストの光に照らされて闇から光に導かれていきます。また私たちはありのままの自分を御前にさらし出しますときに、それは罪深い自分であることを分かりますけれど、イエス・キリストの罪の許しの大いなる恵みのもとで、キリストの十字架の福音のもとで許されることを知ります。これ以上大きな恵みはございません。どうぞイエス・キリストを信じて、ほんとひたすらに喜びを持って生きる道をさらにさらに指し示してくださいますように、主の御名を通してお願いいたします。
ああ
Thank you.